ちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽に、より楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はワーママアキノの一人会になります。ワーママとして育児と仕事のバランスや、コーチとして感情思考の取り扱い方などをお話ししております。本日もよろしくお願いいたします。冒頭雑談なんですけれども、昨日の武藤の会で一番最後にね、話していた日本では、その会社のユニフォームを着て、それに何か羽織ってね、通勤してる人とか、そもそも歩いてる人はあんまり見かけないよねっていう話題から、ちょっと最近私が思っていることなんですけれども、これは日本のこう礼節みたいなところに紐づく、文化かと思うんですが、今ね、こうだいぶ寒くなって結構コートとかマフラーとか、着るようになったじゃないですか。でも、これは私の仕事柄なのかもしれないんですが、多分営業の方とかもね、そうだと思うんですけど、お相手の、会社に入る前とか、私だったら会場に、結婚式の会場とか、お客様の目に触れるエリアに入る前には必ずこう全部上着を脱いで、それをこう手にかけて、入るっていう文化ありますよね。これ伝わりますかね。あと業種によっては全然ちんぷんかんぷんな方もいらっしゃると思うんですけど、なんか基本的にはそういう上着とか、プライベートなものなのかな、そういったものは、お相手に会う前に、ちゃんと脱いで、ある程度こうきちっとしたフォーマル感を出して先方に会うとか、その会場の中に入るとかね、そういうのがあるよなって、そんなに違和感なく、昔からやってきたことだから、それがなんか礼儀の一種と思って受け取ってはいたんですけれども、なんかこれもまた昨日のね、武藤の話を聞いてて、日本らしい、風習なんだろうなって、ちょっとね、最近特にそういうシーンが増えたので感じていました。菓子折りのね、渡し方一つとっても、袋のまま渡さないで中身を出してお渡しするとか、相手が気持ちよくなるっていうよりかは、相手になんか違和感を与えないとか、手間を与えないとか、そういう配慮なのかもしれないですよね。別にね、個人的にそれがめんどくさーとかっていうことでは全くないんですけど、日本らしいよなっていうのをちょっとふと感じたので、ちょっと冒頭ね、お話しさせていただきましたが、それだけね、ほんと最近寒くてね、私は結構しんどいです。日中ね、お日様が出てくれたらまだいいんですけど、なんかパッとしない天気も東京はちょっと続いておりまして、冬が来たなと毎回ね、言っちゃうんですけど思っております。そんなところで本題に入っていこうと思うんですが、今日は最近読んでいた本だったり、あとはちょっとね、息子のことであったりで、自分のこう幼少期を振り返るような、お話をしていこうと思うので、先にね、お伝えしておきますが、オチも何にもございません。思考をね、ちょっと過去に巡らせて、ゆるーく、こんなことあったなーっていうお話ができたらと思うんですが、もう一つきっかけとして、今週私と武藤で20代とはとか30代とはっていう、一括りにした、何頑張ってきたっけ、何やってきたっけみたいなお話をね、してる回があるんです。で、それが楽しかったっていうのとともに、もうちょっと若い、それこそ10代とか、10代未満って一括りにできないよなっていうのも合わせて感じたんですよね。こう自分自身の変化が大きすぎる、成長のね、こう比率が高すぎるだったり、ひとまとめにはやっぱりこの時代はできないよなって思って、だからこそこう一個一個の思い出をなんかかいつまんで大事に取り扱っていきたいななんていうのも感じています。まず最近読んでた本なんですけれども、タイトルが65人の子供の話という本で、児童文学雑誌飛ぶ教室に掲載されていたエッセイ集をまとめた本でした。 でそれがね、いろんなこう分野の書き手さん、作家さんだったり児童作家さんだったり、脚本家の方だったりね、いろんな方が、子供時代を振り返って、エピソードを、並べているようなものなんですけれども、一つ一つの、エッセイがそんなに長くないので、本当にねあっという間に読めるのと、なんか子供時代のキラキラした感じを思い起こしてくれるエピソードもあれば、無知ゆえの、子供のこうなんですか、ちょっと残酷さみたいなね、ものを振り返っていたりとかで、その時代も本当にこう幼少期のエピソードと、子供から大人にこの移り変わる時のエピソード、あとは今成長したこう大人になって自分が見た子供たちってい こう視点もそれぞれ、視点とか場面も、3つに分かれていて、自分の幼少期と重ねたり、今自分が見ている子供たちを重ねたり、なんかそういった必ずこう何かリンクするエピソードはね、皆さん出会えるんじゃないかなと思うエッセイ集でした。で特に多分私がこう没頭して読めたのは、一番最初のエピソードがね、結構なんか自分にリンクしたものだったんですよね。ちょっとご紹介させていただくと、作家の朝比奈飛鳥さんの、エッセイなんですが、ちょっと、かいつまんでお伝えさせていただいちゃうと、まこっちゃんというタイトルだったんですけれども、朝比奈飛鳥さんはね、負けず嫌いで何でも一番になりたかったという、幼少期だったそうです。で、その中で、違うクラスでもそういうちょっと目立った優等生で、人気者のまこっちゃんっていう女の子と、学年が変わってクラス替えでね一緒になったんだけれども、なんか負けず嫌いが先行しちゃって、すごく意識しているのになかなか素直に仲良くなれないっていうようなエピソードだったんですよね。で、あと1年遅く出会っていたら、自分はこうまこっちゃんにこう憧れているって素直に認められて、もっともっと仲良くなれたんだろうなって、こう自分のねつまらない意地でこうまこっちゃんをどうしても自分より下に見たかった、自分もね今まで優等生だったから、自分の方が上なんだっていうのをなんとか示したくて、それに必死になっちゃって、せっかくね、素敵な、そして気の合う、なんか読む本とかもね一緒だったみたいで、そんな気の合う素敵な子と親友になるチャンスを逃してしまったなっていうエピソードで、あーなんかわかるなって思ったんですよね。本当に子供の世界ってその当時ね、もう半径1メートルくらいだった気がするんです。その1メートルをねなんとか守ろうと、もう自分の地位をなんとか死守しようと、そっちにね必死になる感じはね私もわかるんですよね。私も小さい頃、負けず嫌いというか、優等生でいたいっていう思いが結構強かったですし、なんかしっかり者の扱いを受けやすかったから、それにすごく乗っかっている自分がいたんですよね。だからなんだろう、私がちゃんとやんなきゃみたいな、人一倍そういう意識強かったと思いますし、で仕切りたがり屋でね、そうそう、だからそんなことをね思い返してましたね。もちろん大人になっても負けず嫌いの人っていくらでもいると思いますし、それってなんかすごく必要なことと私は捉えてるんですが、なんかそれを抱えつつ相手を認めるっていうことがわからなかった気がしますね。子供の時って相手を認めるってどういうことっていう感じだから、それってねきっと徐々に大人になるプロセスでなんかこう蓄えていくものなんだなっていう気づきもあって面白かったです。この配信でもね何度かお話ししてますが、小学校が綺麗に2年ずつ変わっているので、私は昔のことを思い出す時に割と思い出しやすいんですよね。一緒にいる子とか、場所とかをふっと思い出した時に、あ、これはあそこだなっていう風に思い出が当て込みやすいんですよね。でもこれが6年間全く同じ場所でいた時で、お友達もねそんなに大して変わんないと思うんです。だからね、そういう時いつの思い出かなって 私記憶力あんまり良くないから絶対思い出せないんですよ。なんですけど、私はその転校のおかげで自分が持ってる、まあそれこそ小学校という間ですけどね、まあ未就学児も含めかもしれないですけど、まあそこら辺の期間の思い出が結構鮮明に思い出しやすいっていうのは、ラッキーだったなって思ってます。で、ただね、それと同時にやっぱり何かこう、まあどっちかっていうところで失ったものもあると思っていて、2年間環境がこんなにガラッと変わるので、私は自分から何か刺激を求める必要も、あんまりなかったと思うんですよ。だってもう十分刺激的だからそこの環境にね一生懸命馴染もうとか、どうやったらこの人たちとうまくいくんだろうとか子供ながらに考えてたと思いますし、それこそ環境も、もともと東京にいたんですが、まあ、本当にね小学校の校庭も一周100メートルだったかな、もうこれはうろ覚えですけど、まあそれこそ本当アスファルトの校庭で、まあもう都会っていう感じですよね。まあそこから、まあちょっと田舎に埼玉に行ったんですけど、まあ埼玉の場所によってもだと思うんですが、まあ結構田舎だったんですよそこは。だからもうトラックが2つくらい走るトラックね、校庭のトラックがもう2つくらい取れる規模の学校に行ったわけですよ。で、遊ぶのはね、なんか裏山とか土手とか急にそういう生活をしてましたし、これは時代もあるとは思うんですけど、友達とねある日こう遊びに行って、なんかこれ食べれるんだよって誰かが言って、まあ、必死にそれを取ってたんです。でね、お家に持って帰ったら、今はねなかなか買えないってことないですね、高級品な気がするんですけど、私の大好物であるセリだったんですよ。でセリをねもうほんとビニール袋いっぱい持って帰って、それがね今だったらめちゃめちゃ嬉しいんですけど、まあ、その当時はねセリの美味しさとかセリがそんなに取れるってどれだけ素敵なことかってやっぱり分からなかったので、その価値をね受け取れなかったですけれども、まあこういうことね、きっとエリア変われば今の時代でもあると思うんですが、そういう経験をね詰めたのも一つ良かったななんて思いますね。あとね感じたことは、やっぱり転校生ってチヤホヤされるんですよね。まあ、チヤホヤが正確な言葉かっていうとちょっとあれなんですけど、まあそれこそ今言ったように、変わらない場所で変わらないメンバーと過ごしているみんなにとって転校生ってもうある意味のもう興味の塊ですよね。たまにある生活の中のエッセンスみたいなものだったと思うんです。だから私のこと好きとかどうとか関係なく、みんななんか興味持ってくれるんですよ。で時間が経てばね、結局周りには気の合う友達というか決まったメンバーにはもちろんなるんですけど、まあそのね、転校した1週間とかの生活って、これはなんかきっと転校生にしか味わえないチヤホヤ感があったんじゃないかなって大人になってね思いますね。まあ自分自身はやっぱり緊張してましたし、多分行きたくないっていうわがままは言ってないと思うんですけど、まあ、わがままというかそういうね感情を親にぶつけた記憶はないんですが、多分親も1週間くらいはちょっとね気持ちドキドキしてたと思いますし、当たり前ですが私自身もね多少は緊張していたと思いますし、でもそういう経験を乗り越えるというか、まあ大丈夫なんだっていう経験ですよね。こう何か挑戦っていうよりかは、どちらかといえば何があっても大丈夫なんだっていうこの安心に近いものの蓄積が今の私のコミュニケーションを作っているなって改めてね実感しますね。あとね、たまたま息子の最近のことで、私自身幼少期を思い出したことがありまして、まあ彼のことなのでちょっとざっくりにしますが、まあ本当ざっくり言うと、仲いいと思っていたお友達からまあちょっと、まあ言われたというか、親御さん経由でね学校側から言われたっていうことがあったんです。で彼もやっぱりちょっとショックを受けていて、 仲いいと思ってたし、まあ息子がね好きなお友達だったので、で同じく私もそう思ってたんです。仲いいと思ってたし、仲良くしてくれてありがとうございますっていうような会話をしていたから、なんかちょっとねそこの関係性に安心しすぎちゃってたんですよね。だからこそまあなんかね耳に水までは言わないんですけど、ちょっと意外性もあって、あそうだよな気をつけなきゃいけないなって、ふっとね思い出したことがあって、私も、まあ、それこそ2年生、1年生、2年生、まあ、一番最初にいた小学校なので、まあ、どっちかなんですよね。の時に私もその子のことが好きだったんですよ。あ、女の子でね、お友達として、大好きで仲いいと思ってたんです。クラスは一緒じゃなかったんだけど、だからね私がすごく調子に乗っちゃったんですよね。楽しくて、彼女と遊ぶのが嬉しくて、一緒のクラスじゃないから休み時間しか会えなくて、でたまたま一緒のところにいて遊べたっていう嬉しさから、私が何をやったのかを覚えてないんですけど、彼女にね多分言葉かな、手は出さない、出すような子ではなかったので、ちょっとねこういたずら半分でちょっと強い言葉を言ったんだと思うんです。でその時みんなでワイワイ楽しんでた中の一場面だったんですけど、まあ、後々にね先生から呼ばれて、なんとかちゃんに、まあ、こういうこと言ったのか何したのか忘れちゃいましたけど、まあ、とにかく結果として、まあ、彼女が泣いていたと、その後ねっていう報告というか、まあ、お叱りですねを受けたんですよ。であんまり先生に怒られるような子じゃなかったから、本来だったら多分先生にそういうこと言われたっていうことにショックを受けると思うんですけど、その時の私はあそうだったんだっていう、なんだろう、先生に怒られてるショックっていうよりも、もちろん彼女を傷つけてしまったことのショックもそうですが、あなんか気持ちは違ったんだ、楽しいの私だけだったんだっていう恥ずかしさと、もちろん申し訳なさっていう気持ちをなんか本当にうすら覚えてるんですよね。そうなんですけど、その当時仲良かった友達の名前って何人か出せるんですが、不思議とねその子の名前って全然出てこないんです。なんか顔と雰囲気はね、なんとなく覚えてるんですけど、その当時から、背が高くて、ショートカットで、まあ、やっぱりちょっと目立つ存在で私も憧れてたんでしょうね。だから勝手に自分が大好きに思っている分だけ相手も自分のこと好きなんだろうなって何も疑わずに思ってコミュニケーションを取ってしまってたんでしょうね。なんか今となってはね、あなんかそういう時もあったなって、私の記憶の片隅ですけど彼女にとって大きな塊になってないといいなってちょっとね反省しますよね。それと同時に私の記憶も 1,2 年生それくらい覚えているから、まあ、今回のことも息子にとって、後々にねもしかしたら大人になるまでちょっと記憶に残る出来事なのかなとも思ってるんです。自分とね同じ気持ちだけ相手は思っていないって、これって大人になった今だったらすごく当たり前のことじゃないですか、ね、これからまだんだん好きな人とか、できてくる中で、やっぱ小学生の時の好きな人って自分が好きが強いんですよね。相手どう思ってるだろうとか思ってたのかな、でもあんまり気にしてなかった気がするんですよね。なんか自己アピールが強すぎちゃって。でも、まあ、思春期とともにね、他人の気持ちばっかり考える時期に突入して大人になった今は、なかなかそんな熱量を持って誰かのことを思えなくなっている今が私にはありますが、まあそんなこう自分のね感情を優位で過ごす時間っていうのも、まあ、幼少期の特徴の一つだなっていうのもね、いろんなことを思い出しながら感じていました。まあ、今日はね、本当に何の着地もない、結論もない話をね、ゆるっとさせていただきましたが、なんかこう流れるように昔を思い返すのって結構楽しいなって思っています。まあ、その当時苦かったり、恥ずかしかったりって、もうね、もう恥ずかしさで死ぬみたいな時もあったのかもしれないんですけど、今となっちゃっていうところですよね。なのでまあなんかそういう気持ちに帰れたのも、 冒頭でねご紹介した65人の子供の話の本もおすすめですし、それこそね幼なじみの方がいる人なんかは一緒にね昔話しても楽しいですよね。まあ、年末年始とかでねこう地元で集まった時に地元の集まりってあったりするのかもしれないですが、まあ、そういったね時間も成長した今だからこそ見える景色ってありますよね。まあ、そんな取り留めのない話に今日はお付き合いいただいてありがとうございます。最後にお知らせをさせてください。先日より募集をしております、6ヶ月のコミュニケーションの長期講座なんですが、一応今月をもちまして一旦募集を締め切らせていただこうと思っております。また11月、体験セッション無料のね体験セッションの募集も合わせて行っております。こちらが、残り一応1名くらい、お受付しようかなと思っておりますので、ぜひ年内のうちにちょっと気持ちを整理したいとか、まあ、講座も気になるという方説明会も合わせて行っておりますので、ぜひ一緒にお話しできる機会がありましたら嬉しいです。こちらも、公式 LINE の方でお待ちしております。本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この番組ではご質問ご相談取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからお願いします。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねをコメントをさせていただいております。それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価 SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回、失礼いたします。